みんなの広場。大好きな人。西戸宇田小学校6年、中山まどかさん。祖父、幸男さん。私が大好きな人。私の大好きな人はおじいちゃんです。おじいちゃんは学校に行くときや帰ってくるときに、私や通学班の人に自転車でついてきてくれます。いつも見守ってくれているので安心です。勉強を教えてくれたり、何かをするときに相談に乗ってくれたり、嬉しいことがあると一緒に喜んでくれたりするので、この家に生まれてよかったと感じることがあります。これからもずっと一緒にいたいなと思っています。健康で元気でいてほしいです。ケーキの乗ったお皿を持ったまどかさんとゆきおさんの写真が載っています。笑顔がいいね。草間せなちゃん、令和6年4月13日生まれ。父、さだしさん。母、みずほさん。コメント。すべてが愛おしい。たくさん食べて、たくさん遊んで、元気にすくすき、大きくなってね。頬に人差し指を当てて、微笑むせなちゃんの写真が載っています。お子様の写真募集。掲載対象者。町内在住で生後5歳くらいまでのお子様。申し込み方法。二次元コードの申し込みフォームから申し込み。なお、掲載日が決まり次第、申し込みフォームに入力いただいたメールアドレス宛てに連絡します。掲載紙は発行日にご自宅に郵送します。問い合わせ、秘書課広報 PR 係、内線3530。八千代文芸、俳句、八千代文芸俳句回線。空腹の獣抱きて山眠る。空腹の獣抱きて山眠る。坂東氏、加藤真理子。観音の慈悲の眼差し朝日春。観音の慈悲の眼差し朝日春。菅野屋、照内美代子。年重ね、足りるを知りて春向かう。年重ね、足りるを知りて春向かう。大里、山中康夫。手袋や送迎バス待つ透析日。手袋や送迎バス待つ透析日。松本、野口雅子。一生持ち、背負う仕草や初笑い。一生持ち、背負う仕草や初笑い。くげた、河村栄子。薄れゆく、富士の輝き、冬茜。薄れゆく、富士の輝き、冬茜。太田、古橋愛子。やそじなる、身を養いの、ひなたぼこ。やそじなる、身を養いの、ひなたぼこ。小屋、倉持ゆき子。静けさに、吸い込まれゆく、冬銀河。静けさに吸い込まれゆく冬銀河。荒い肩のミサオ。初競りにナッパ求めて声が飛ぶ。初競りにナッパ求めて声が飛ぶ。佐野ためがい竹子。短歌。読み返すこと、もうできぬ文庫本。目が若くない、表紙友情。 読み返すこともうできぬ文庫本、目が若くない表紙友情、太田山口正明。ひいらぎに目指しを刺して福は打ち、鬼は外なり豆をばらまく。ひいらぎに目指しを刺して福は打ち、鬼は外なり豆をばらまく。塩本小倉敏夫。みんなの広場では皆さんからの投稿をお待ちしています。問い合わせ、秘書課広報 PR 係、内線3530。以上、みんなの広場でした。インタビュー、町民の皆様を紹介します。大柳健介さん。公益社団法人日本青年会議所の関東地区協議会第72代会長をはじめ、関東地区協議会の地区担当常任理事、総務グループ財政規則審査会に議長を務めています。また一般社団法人下妻青年会議所では2022年度第44代理事長を務めました。質問1、青年会議所に入会して今の活動につながったきっかけは何ですか？答え、青年会議所で地域のために本気で行動する先輩方の姿を間近で見たことがきっかけです。自分の時間や労力を惜します、人のため地域のために尽くす姿に感銘を受け、自分もその一員として地域に貢献したいと強く思うようになりました。質問2、活動を続ける中で一番やりがいを感じた瞬間は？答え、入会の翌年、下妻青年会議所として初めて茨城ブロック会長を輩出した瞬間です。結果が決まった後、理事長が涙を流して喜ぶ姿を見て、大人が本気で人のために尽くす姿に心を打たれ、活動への大きな原動力となりました。質問3、理事長や会長などの役職を務める中で大切にしていることは？答え、人と人のとのつながりを何より大切にしています。地域、行政、企業が連携し、それぞれの立場を尊重しながら協力することが重要だと考えています。また単年度制の組織だからこそ、任期1年を全力でやりきる覚悟を持つことを心がけています。質問4、地域活動を通じて感じた八千代町の魅力を教えてください。答え、官民の距離が近く、やりたいことに対して前向きに協力してくれる点です。役場職員の皆さんも柔軟で、若い世代の声をしっかり受け止めてくれます。町全体で地域を盛り上げようとする一体感が八千代町の大きな魅力だと感じています。質問5、今後地域や青年会議所で挑戦してみたいことは？答え、関東地区大会の誘致に挑戦したいと考えています。多くの人を地域に呼び込み、下妻八千代エリアの魅力を広く発信することで、地域経済の活性化や次世代の挑戦につながるきっかけを作りたいと思っています。大柳健介さんの写真が載っています。以上、インタビューでした。町長コラム、ボリューム65、食をテーマとしたまちづくりについて。私は常々、八千代町の農業の力はすごいと言い続けています。それはきちんと後継者の問題や農業生産額をはじめとするデータに 現れているからに他なりません。そしてその大きな蓄積した力を他産地と区別するために、今後のまちづくりの方向として食の町花椒をテーマとし、総合計画後期基本計画に盛り込むべきと考えています。日本一の生産量を誇る白菜、この野菜をはじめとする数々の農産物がその道しるべとなる活躍をしてくれるはずです。しかしそのためには準備が必要です。ただ農産物が豊富にあるからということではなく、多角的に食というものを捉える考え方が必要になります。例えばフードロスの問題。フードロスとは食べられるのに捨てられる食品のことですが、今日本人一人当たりの食品ロスの量は年間51キログラムとも言われています。3010運動、食品関連の仕事をされている方はご存知であろうと思います。この運動は宴会時の食品ロスを減らすための運動であり、各地において名称は違えど同様の活動が全国にあります。乾杯後の30分間とお開き前の10分間は、自分の席で料理を楽しみ食べ残しを減らすことを呼びかけることから名付けられたものです。そして残ったものは持ち帰るなどの工夫も含まれます。宴会では席を離れ歓談することが多く、料理が手つかずのまま残されがちで、この運動はそうした状況を改善し、食品を無駄にしない意識を高めることを目指すものです。実はつい最近のことですが、懇親会の席である方が突然マイクを取りました。そして食品がもったいないので全部食べましょうと会場に訴えたのです。その時に国や自治体が3010運動なるものを推進していることを思い出し、食の街を目指すためには組織づくりや加工技術や販売経路、来客数や販売額などの他に意識づくりも必要なんだと考えさせられました。生産者の皆さんが大切に育てた野菜や果物を町の活性化につなげるという構想です。短すぎて考えていなかったこの構想、ヒントをくれたのは早稲田大学の学生さんや町民の方です。以上、町長コラムでした。担当は為貝弘子でした。
お知らせ版。お知らせ、働くことの悩み無料相談会、働きたいけどどうすればいいのなど、就職の悩みや不安を話してみませんか。サポステでは課題克服のためのさまざまなセミナー、面接練習、履歴書添削、オンライン面談などを行っています。日時3月19日木曜午後2時から4時、場所中央公民館1階会議室、対象者就職の悩みがある15歳から49歳までの人、または保護者関係者。申し込み期限3月18日水曜午後4時。問い合わせ茨城県政若者サポートステーション、電話0296-54-6012。心の健康相談。ストレスを抱えて元気のない方、カウンセラーが悩みの相談に応じます。日時3月27日金曜午後1時30分から4時30分、 場所、保健センター、相談料無料、申し込み方法、前日までに電話で予約、完全予約制、問い合わせ保健センター、電話02964-1955。自動車税種別割の減免制度について、茨城県では障害手帳などをお持ちの方などで一定の要件を満たす場合、申請により自動車税種別割を減免する制度を設けています。対象、1、心身に障害がある人自身が使用する自動車。2、心身に障害がある人の移動のために生計を一つにする人などが使用する自動車。減免台数、障害がある人1人につき1台、軽自動車を含む。自動車税について、問い合わせ茨城県筑西県税事務所、電話02962-4-9190。軽自動車税について、問い合わせ税務課資産税係、内線1520。茨城マリッジサポーター結婚相談会。茨城県知事から委嘱を受けたマリッジサポーターが、結婚相談、出会いの仲介から成婚に至るまでをサポートします。県外にお住まいの方からの相談も受け付けていますので、ぜひご参加ください。日時、4月12日日曜午後1時から5時、午後0時40分受付開始。場所、中央公民館2階会議室 A、B。 対象者、独身成人男女及びその親族。持ち物、身分証明書、運転免許証、健康保険証か。定員10人、先着順。相談料無料。申し込み方法、電話で申し込み。申し込み期間、3月23日月曜から4月1日水曜正午から午後7時。問い合わせ茨城マリッジサポーター、県政地域活動協議会、小林。電話090-2234-6415。育休等生活資金貸付制度のご案内。茨城県では育児休業、介護休業中の勤労者の生活安定を図るため、休業中の生活資金を定理で融資しています。対象者、県内在住の勤労者で現在の勤務先に1年以上勤務し、前年税込み年収150万以上で、次のいずれかに当てはまる人。1、育児・介護休業を取得し、休業終了後復職することが確かな人。2、子の看護休暇または介護休暇を取得する人。3、育児または介護のための所定労働時間の短縮措置を利用する人。金利年 1.7%、 別途保証料率年 0.7%、 融資額100万円まで、休業一月あたり10万円限度。問い合わせ茨城県労働政策課、電話02930-3635。ボッチャ交流会開催。ボッチャとは、年齢、性別、障害のあるなしにかかわらず、子どもから高齢者まで全ての人が一緒に競い合えるスポーツです。日時、3月28日土曜 午後1時30分から3時。場所、農村環境改善センター。参加費100円。保険料。定員40人。先着順。申し込み方法、電話で申し込み。申し込み期限、3月13日金曜。なお、上履き、タオルなどを持参の上、動きやすい服装でご参加ください。この交流会では、八千代町社会福祉協議会版ルールを採用して行います。詳細は、二次元コードの八千代町社会福祉協議会 YouTube チャンネルをご覧ください。問い合わせ、福祉介護課、障害福祉係、内線1330。催し物、福祉祭り開催。日時、3月14日土曜、午前9時から午後3時30分。場所、農村環境改善センター多目的ホール。内容、第1部福祉事業紹介、伊奈町特別支援学校キャラバン隊による障害の疑似体験講演会、障害のある子ってどんな気持ち。第2部映画上映、私の母さん天使の歌。入場料、第1部無料、第2部500円、高校生以下無料。なお、第2部は来場者全員にポップコーンとドリンクをプレゼントします。福祉就労製品の販売やワークショップなども出展します。問い合わせ、基幹相談支援センター、電話0296-45-7430。問い合わせ、社会福祉協議会、電話0296-49-3949。
募集、認知症カフェボランティア募集。物忘れが気になる方や認知症の方、そのご家族の方、関心のある方々が誰でも気軽に参加できる交流の場がカフェフェオーレです。空いている時間を活用してボランティア活動をしてみませんか。日時、毎月第1、第3火曜日、第2、第4木曜日、午前10時から正午。場所、特別養護老人ホーム、フィオーレ地域交流ホーム。内容、シルバー体操、体を使ったゲーム、作品作り、お話し相手など。なお、空いている曜日のみ月1回などでも構いません。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1310。国税専門官、国家公務員採用試験のご案内。第一次試験日、5月24日日曜。第一次試験地、高崎市、さいたま市、新潟市、松本市ほか。受験資格、1、平成8年4月2日から平成17年4月1日までの人。2、平成17年4月2日以降生まれの大学、短期大学を除く以下同じを卒業した人、および令和9年3月までに大学を卒業する見込みの人、または人事院が同等の資格があると認める人。試験の程度、大学卒業程度。試験区分、国税専門 A、 法文系。国税専門 B、 理工デジタル系。申し込み方法、二次元コードの人事院ホームページ、国家公務員試験採用情報ナビから申し込み。申し込み期限、 3月23日月曜、受信有効。問い合わせ、関東信越国税局人事第二課。電話048-600-3111。春色ウォーキング参加者募集。日時3月29日日曜午前7時30分受付、8時開会、雨天中止。集合場所東中学校。なお駐車スペースに限りがあるため、なるべく乗り合わせにてお願いします。コース、東中学校を出発し川尻の旧中山家住宅、そこから鬼怒川右岸堤防を北上し、野爪の鹿島神社、川尻の八幡神社、そして東中学校へ。およそ 4.5km のコースとなります。体力に応じて折り返すことも可能です。参加費無料。申し込み方法、総合体育館窓口、または二次元コードの申し込みフォームから申し込み。申し込み期限3月27日金曜午後5時。問い合わせ総合体育館、電話0296-48-2469。令和8年度茨城県警察官採用試験実施。受験資格、警察官 A。 平成3年4月2日以降生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除くを卒業した人、もしくは令和9年3月31日までに卒業見込みの人、または人事委員会がこれと同等と認める人。警察官 B。 平成3年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人で、警察官 A の受験資格、学歴区分に該当しない人。令和9年3月31日までに高等学校を卒業見込みの人を除く。なお、第一次試験の教養試験において、武道、スポーツ、語学、財務、心理、救急救命、情報処理の資格を有する方に一定の点数を加点します。第一次試験日、5月10日日曜。申し込み方法、インターネットで申し込み。申し込み期限、4月5日日曜午後5時。なお、申し込み詳細は二次元コードをご覧ください。問い合わせ、下妻警察署、電話0296-43-0110、または警察本部刑務課採用係、電話0120-314-058。令和8年度シルバーリハビリ出前体操参加者募集。シルバーリハビリ体操指導士が道具を使わずに、いつでもどこでも一人でもできる体操の指導を行います。身近な場所で体を動かしてみませんか？場所、地区の公民館や体操のできる場所。対象者、自宅から歩いて通える少人数の介護予防教室を希望する人で、次の要件を満たす人。町内在住で介護予防に興味があり、複数人で集まれること。会場、公民館や体操のできるスペースが確保できること。参加費無料。申し込み方法、電話で申し込み。申し込み期限、開催希望日の1ヶ月前。問い合わせ、地域包括支援センター、内線1310。 人口と世帯数、2月1日現在、人口2万902人、うち外国人2173人、男1万1078人、うち外国人1601人、女9824人、うち外国人572人、世帯数8587世帯、うち外国人世帯1859世帯。防災行政無線の放送内容は電話で確認ができます。電話02964943-21。役場へのお電話は代表番号におかけの上、電話交換担当に内線番号をお申し付けください。電話02964-8-1111。以上、お知らせ版でした。担当は小野里節子、増田よし子でした。電子母子手帳アプリ、花丸子育てアプリ。花丸子育てアプリは、妊娠から出産、子育てまでをサポートする八千代町版の母子も電子母子手帳アプリです。便利な機能がたくさんありますので、ぜひご利用ください。予防接種管理、お子様の生年月日や接種履歴から適切な予防接種の時期が自動で表示されます。接種予定日が近づくと、事前にプッシュ通知が届きます。健康診断の記録、妊娠中は妊婦健診、出産後はお子様の健康診断での情報を細かく記録できます。妊婦健診の記録では、エコー写真などの画像を保存することもできます。胎児身体発育曲線、妊娠中の体重を入力すると、推定体重がグラフ化されて赤ちゃんの状態を把握できたり、出産後も身長、体重を入力すると発育曲線がグラフ化されて、お子様の成長が一目でわかります。できたよ記念日、寝返りやハイハイ、お誕生日など、妊娠中やお子様の成長に関するイベントを写真などで残せます。地域の子育て情報、お知らせでは町内の子育て関連のお知らせやイベント情報など、育児に役立つ情報が届きます。過去のお知らせも確認できます。子育て支援施設の検索では、病院や保育園、公園など育児に欠かせない施設を検索できます。アプリのダウンロードはこちら、母子もで検索、または二次元コードからダウンロード、 Apple Store からダウンロード、 Google Play で手に入れよう。このアプリは紙の母子健康手帳の代わりではなく、併用して利用するものです。検診や予防接種の際は、必ず紙の母子健康手帳をお持ちください。4月1日より従来の八千代町子育てアプリから切り替わります。従来のアプリを利用していた方もダウンロードをお願いします。問い合わせ、子ども家庭課、子ども家庭センター、保健センター内、電話02964-8-1955。以上、電子母子手帳アプリでした。担当は増田よし子でした。これで恋の広報八千代2026年3月号ナンバー797を終わります。